教会の暦はクリスマスの後ずっとこの権限節という教会歴を今過ごしているところでございます。まあ、権限という言葉もう漢字を見ればあらかた、まあ、想像がつくのではないかなと思いますが、まあ、クリスマスも含めて、この権限、英語ではエピファニーという言葉を使いますが、これは私たちに命を与えてくださった神がこの地球という星に生きる私たちにご自身を表された、そういう意味でございます。ご自身、神様ご自身が私たちにそのお姿をお示しになったということです。お示しになったと言いましても、この神様がじゃあどういうふうにして現れたかと言いますと、クリスマスとつなげて考えればわかるんですが、神様は肉を取った、人となって現れたのであります。イエス・キリストとして神はご自身をお示しになったのであります。この神様のお出ましの仕方、それは、まあ、そういうふうにこう言いますとですね、摩訶不思議な現象によって神様がどこかにふっとこう出現をするとか、この世の理屈では到底考えもつかないような現れ方をするとかですね、まあ、聖書にも書かれていないようなことを含めまして、神様のお出ましの仕方というのはいろいろあるわけでございますが、そうした中でも神様はあえて人としてイエスとなって現れた。で、これが権限でございます。神様は人間イエスとしてこの世に現れてくださった。現れたというのは、それは私たちに神様の御旨を伝えるにはそれが一番だからであります。あっと驚く神業を人々に示してびっくり仰天させて、私はあなたの神なんだよ、黙って私に従いなさい、そのような現れ方ではなくて、私はこういう神なんだということを人となって、まあ、地道に社会の中で共に人と共に生きて示す、神が誰なのか、どういう方なのかを示していかれたのであります。さて、聖書にはイエス様が数々の技、奇跡、癒し、働きをしたことが聖書には書かれておりますけれども、そうは言うものの、聖書をずっと読んでいけばわかるんですが、イエス様が最も時間を費やしたこと、一番熱心に行ったこと、人々と共にいて何を一番一生懸命なさったかというと、語ることです。聖書の中には数々の奇跡も技も記録されております。人を癒したりすることも、神がかり的なことも登場していて、そういったところを見るたびに私たちはこの自分との違い、あるいはイエス様ってやっぱり神様なんだな、そんな風にこう目も心もそうした癒しとか奇跡に奪われがちでありますが、神の子イエスが一番時間をかけて多くやったこと、それは語ることであります。言葉によって神はご自身を表されたのであります。ある時にはファリサイ派の人たちとの議論の中で、ある時は律法学者たちや、そして罪人と言われた人たちと一緒に食事をする場で、またある時は今日のところもそうですが、大勢の人たちを前にして イエスは語ったのであります。言葉によって御国を示しました。言葉によって神様のことをイエスは顕現なさったのであります。今日のこの福音書、三条の水訓、三条の説教というふうに呼ばれて親しまれている、場面でありますが、ここでも言葉によって顕現なさっているのです。言葉で語ることによって神ご自身を表しているのであります。言葉による権限を聞く側の私どもはどういうふうに受け止めるか、これが問われているんです。まあ、言葉は、まあ、言ってみれば言葉でしかありませんから。で、言葉というとですね、まあ、私どもが普段毎日使っている何気ないおしゃべりに使う言葉、あるいはしょっちゅう人に誤解を与えてしまう言葉、こちらの意図がうまく伝わらないこのコミュニケーションの手段でしかありません、言葉というのは。同じ日本人だったらまだ同じ言葉使うけれども、民族が違ってしまったら、日本語とフィンランド語では、来週からちょっと会話をしますが、もう言葉がつながらないんですね。意思の疎通がもっともっと難しくなってしまう。まあ、節穴だらけの言葉でございます。で、確かに私どものこの言葉っていうのも節穴、ほころびがいっぱいある。だけれども、私たち人間が思いとか気持ちとか考えを受け取ったり、そして相手に伝えたりするのは言葉以外にありません。言葉が一番なのであります。神様の御旨や神様のご計画、人々とのつながり方を私たちが知りたいと思うならば、それはもはや言葉しかないのです。ですから問われているのは、私たちに問われているのは、その言葉をどのように受け取るかということでございます。聖書に書いてあるイエス様の言葉を聞いて、なるほどねと言って、自分には全く関わりのない、私たちの生活の中でいつも飛び交う言葉の一つとして、まあ聞き流すことももちろんできます。あるいは、なるほど、さすが歴史の中に名を残しただけの人が言った言葉って違うわ、でこういうふうに、まあこの聖書の言葉に注目をする、そしてこの言葉を記憶して暗記して、どこかでこの言葉を使ってやろうなんていうふうに、まあ一歩踏み込んで聖書の言葉を前向きに聞くこともできるでありましょう。でもそういう聞き方を私たちがしようとしているのではありません。もう一つの聞き方は、この聖書の言葉、イエス様の言葉を信仰を持って聞くという聞き方でございます。信仰を持ってとは、イエス様が語った言葉は私ども人間が口から出てくる、人間の口から出てくる言葉とは決定的に違う言葉だ、これは神の言葉、御言葉というふうに言うわけですが、御言葉として聞くという方法、これが私たちがすべき聞き方でございます。こうして礼拝している私たちは、この最後の方法、信仰を持って神の言葉として聞く聞き方を今しているのであります。先ほどお読みいただいた使徒書第一コリントのところにあった言葉なんですが、こういう言葉がございました。一章の17節に、キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせる、こういう言葉がございました。言葉の知恵によらないで告げ知らせる。そしてその直後の言葉、今日 の草刈さんの朗読の中にはなかった、その次の節にはこういう有名な言葉がございます。 十字架の言葉は滅んでいく者には愚かですが、私たち救われる者には神の力です。このコリント書を書いたパウロは神の言葉のことを何て呼んだか皆さん聞き漏らさないでください。パウロは神の言葉を十字架の言葉とこのように呼んだのであります。人が語る人の言葉ではない。そのような言葉だったら巷にいくらでも溢れている。そうではなくて、同じ言葉は言葉でも私たちがあえて聞くイエスの言葉というのは人からは出てこない言葉なのであります。そしてそれはパウロ曰く十字架の言葉なのであります。十字架の言葉、なんだかこうつかみどころのない表現でありますが、そこにこの世の秩序と常識では決して推し量ることのできない、時間も空間をもつんざくような真理の言葉を聞くことができるのであります。それが信仰によって聞くという聞き方でございます。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。この言葉は私どもの口からは出てこない神の言葉なんであります。そしてこの言葉は私たちの命に関わる何らかの真理をついている言葉でございます。さて、この二つの言葉、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、これに注目していきたいのでありますが、塩と光、自然界の中にあるこの二つはいずれも私どもが生きていくためになくてはならない自然界の要素ものでございます。で、イエスは今この命になくてはならない塩と光を取り上げて、あなた方は塩です、あなた方は光です、とこのように言っているのであります。いずれもなくてはならない塩と光なんですが、ここでちょっと立ち止まって考えてみるとですね、塩と光ってこの2つはとっても好対照な性格を持っているということにお気づきいただきたいと思います。塩というのは、最初は小さな白い結晶ですよね。形があるわけであります。で、この塩粒という結晶が溶けてなくなっていくことで、この塩味というものを発揮するわけであります。つまり姿を消すことで自分の持ち味を発揮するのという特徴が塩にはあるのであります。言ってみれば目立たず控えめですよね。目立たず控えめだけれども、塩はなくてはならない、私たちの体の中にはなくてはならない、それが塩でございます。誰にも気づかれない、言ってみれば塩というのは影の立役者、塩でありながら白くありながら黒子なんですよ。塩というのはね。もう一つの光はどうですか。全く正反対じゃないでしょうか。光はとってもよく目立つ。真っ暗な中であるならば、小さなろうそくの光だってもうくっきりと見える。全ての人の眼差しがそのろうそくの小さな炎の光の中に向かっていく。注目を浴びるのが光でございます。このように全く正反対の性格を持つ塩と光を取り上げて、イエス様は人々に、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、このように 主イエスは語ったのであります。この中には、皆さん方の中には引っ込み思案で内気な方もいらっしゃるでしょう。人前に出るのが苦手な人がいるかと思うと、また逆にですね、もう人前に出ることをもう何とも思わず平気でこうおしゃべりしたり歌ったりということがとっても得意な人、そういうのが世の中の中にはいるんであります。恥ずかしがり屋と そうじゃないこう人前で堂々とパフォーマンスができる人が世の中にいるんであります。で、目立つのが嫌な人だったらですね、例えば今日のイエス様の言葉を取り上げて、あなた方は地の塩であると言われても、きっとこの言葉を大切になさって生きていかれると思うんです。だけれども内気な人にですね向かって、この内気な目立つのが苦手な人にですね、あなた方は世の光です、だから世の光になりなさいと言われても、多分困ると思うんですよ。そんなことちょっと私にはできないなってお感じになるんじゃないでしょうか。またその逆もしかりでございましてですね、目立つことが平気な方であるならば、あなた方は世の光ですと言われたら、アーメンというふうに答えて喜んで聞いてくださるでしょうけれども、そういう人にですね、あなたは地の塩になりなさいなんていうふうに言われても、ちょっと納得がいかないんじゃないんでしょうか。こうしてこの二つが並んでいると、イエス様は私どもに対して全く異なった性質の二つを皆さん両立させなさい、苦手だなんて言わずにそれを克服してでも、あなたは世の光になりなさい、地の塩になりなさい、まあ、そんな風に言っているように聞こえるかもしれません。もちろんできる方だったらそのように聞いていただいて結構なんですが、聖書を読むとイエス様はどっちだったのかで考えてみるとですね、やっぱりイエス様は地の塩でもあったし世の光でもあった、両方を兼ね備えたお方だったなというふうに思います。差別された人、社会から弾き出されて相手にされなかった人たちと一緒にいて憐れんだイエス様はまさしく地の塩でありました。一方、人々に癒しを施し、2匹の魚と5つのパンで5000人を満たした時のイエス様は明らかに光でございました。では私たちはどうやってイエス様のように地の塩として、なおかつ世の光として、それぞれの持ち味を発揮しながら生きていけるのでありましょうか。今日のイエス様の呼びかけに注目をしたいと思うんであります。イエス様はですね、あなたにとは言ってない。イエス様はあなた方というふうに複数の人たち、群衆に向かって呼びかけているんであります。群衆を前にして言っているので、まあ、当然なんですけれども、そうなんです、この言葉はですね、たくさんの方たちに語りかけているんです。一人で二役は無理でも、共にいることであなた方は地の塩にも世の光にもなれる。イエス様の名のもとに集い、その中のある人は塩になり、ある人は光になることで、私たちはこのイエス様の言葉を実行していけるのであります。教会というのはまさしくそのようなところでございます。塩の人が光となるとか、 あるいは光の人がまた私たちという集いの中で光の人が使用になれるのであります。ここでつながる一人一人が使用になり、そして光となってイエス様の働きを担っていくことができるのであります。主イエス様はお一人で地の塩であり、そして世の光でございました。人間社会の中でイエス様は人目につかない働きもなさったし、とても目立つ技をもなさいました。地の塩として、そして世の光として生きたのであります。けれども、それだけではありませんでした。イエス様はそれを極みの極みまでやり遂げたということを最後に思い起こしたいと思います。イエス様は地の塩として十字架にかかり姿を消しました。そして私たちの救いを成し遂げられたのであります。そして三日後に主イエスは復活をし、まばゆい光として輝いたのであります。主が人々に語ったこの今日の言葉、地の塩、世の光、この言葉はこうして神の言葉となって私たちの間で今も生きているのです。お祈りしましょう。主なる神様、私ども一人一人ではどのようにして地の塩になり世の光となれるのか全く見当がつきませんけれど、こうしてあなたの御名によって呼び集められた私たちがそれぞれいただいた賜物を生かしながら地の塩となり世の光となれますように、どうぞこの教会をつながる私たち一人一人をあなたが励まし恵みで満たしてください。主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。